金谷優の金あり谷あり優れたり。はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの金谷優です。金谷優の金あり谷あり優れたりには、お金にまつわる話、へこんだ話、優れている話など、そんな話を切り口にゲストの世界観や人生観を語っていただく番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。分かっていたのに。毎週金谷優の金あり谷あり優れたりには、ご縁のある方をさまざまな業界よりお招きしております。実は今回ゲスト2回目なんですけれども、本気で世界征服を企む男、寺田武さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょうど3ヶ月4ヶ月ぶりぐらいですかね、久しぶりなんですけれども、実は寺田さん自身は、奈良県の桜井市で整骨院してるんですよね、はい、でも前回も出ていただいた時は実は整骨院の話ほとんどされず、実はねライフワークで何かをしてるっていうことをしていただいたんですけ、言っていただいたんですけれども、本日もどちらかというとライフワークの話ということで聞いてるんですが、実際ライフワークでは寺田さんどういった活動をされてるんですか。
はい、そうですね、世界征服とお前も説明させていただいたんですけども、大人である我々が生きている時代にですね、世界中に学校に通いたくても通えない子どもをなくす、そして子どもたちから世界を変えるというミッション達成のため国内外で活動しております。
あ、なるほど。前回もねそうでしたよね。前回はちょうどラオスでしたっけね、2校目を立ち上げるっていうところ で、実際今回は何を PR に来られた感じですか。そうです
ね、前回ラジオで紹介していただいてですね、非常に大きな反響をいただきまして。
おー、それはありがたいことです、
ラオスの学校建設プロジェクトがですね、大いに進みまして、今なんとですね2校目のラオスドンライ村の小学校というのは9月開校予定、完成予定で、11月23日にですね、我々仲間をですね、うちの息子も連れて開校式を開催するというようなところまで進んでおります。
すごいですね。わざわざラオスに皆さん行って、でその開校式に立ち会うという形。
そうですね、創立者である我々、伝説の60名と呼んでいるんですけども、前に集まってくれた60名ですね、どうしても選抜チームにはなるんですけども、仲間と一緒にですね、村の人と子どもたちとその幸せというかね、達成感を味わいたいなと。ここから学校が始まって、すべて子どもたちのまた新しい歴史可能性が始まりますのでね、そのお祝いをみんなでしたいなと思ってワクワクしております。
すごいですね。前回もそうやったんですけれども、なんかお仕事をねやりながら、どちらかというとお仕事をちょっと置いといてっていう形の ね、ライフワークっていう形の進み方なんですけれども、ね、実際今回は3校目ということで、1校目はどこでしたっけ。
まずですね、10年前にですね、ちょうど2月に、1人治療するごとに50円ずつ貯めて学校を建てると決めて、5年かけてネパールのですね、ダディングンピダムラという田舎にですね学校を建てさせていただいて、でこれも、自分で行ったり親父連れて行ったり仲間連れて行ったり、で村の人だと子供らと協力して、共有してすごい楽しませていただいてるんですけども、この次はですねやっぱりより多くの人のパワーを集めてですね、小さな力を大きな力に変えて学校を建てていこうというふうに願ってましたので、ラオスの学校ね、ただ100名以上の人の、管理を僕の事務能力的にできひんので、そうですね、60名に12万円ずつ出資いただいて、ラオスの学校を完成したんですけども、次はですねより夢を追求するという形で、逆に歩みを止めずにね、夏休みあげて喜んでるんじゃなくてですね、もう次の活動をですねやって、ベトナムのね新しい村、コクタン村っていうところに小学校を建てたいなと思って今活動をしております。
なるほど。1校目は寺田さん自身が治療家であるっていうところから、1人ずつ50円の 寄付ではなくて自分自ら50円を貯めていくっていう仕組みだったんですね。
そうですね、患者さんに、はい、まあ、あの治療費の一部なんで50円お渡ししてね、チャリンチャリンってこう、ね、あの募金箱に入れてもらう形なんですけども、まあ、あの我々の単独資金というかね、そういったもので建てることができて、はい、
でもすごいですよね、10年前からやり始めた活動で、うん、まあ、1個を建てて、うん、で2個目は実際前回出ていただいたように、はい、まあ、100名とか超えてくると管理能力がっておっしゃってましたけれども ね、
やりたいと言いながら自分が全然あの管理できひんかったらもうそれでおじゃんになっちゃうんで、ちょっと現実的なところでね、ちょっと60名にお願いしてという形になりました。
でもそれでも達成したんですよね、
うん、そうなんですよ、皆さんのおかげ、ガラダさんのおかげも
ありがとうございます、はい、いやでもね本当に寺田さんの活動の思いっていうのが多くの方に伝わったからこそのやっぱり金額資金が貯まったっていうところなんですけれども、まあ、多くの方に実際ラジオを聞いていただいたり自分が講演して、はい、心打たれて、そこから寄付したいって言われる方多いと思うんですけれども、より多くの方に寄付していただくということで、今回集金方法というか、あの集める方法を変えたんですよね。
新しいチャレンジなんですけど、あのクラウドファンディングという方法を使いまして、私もこれ初めてで試行錯誤しながらやってるんですけども、ネット上でですね、夢をこう応援する人を集めるという形ですので、まあ、私は現代でですね一番こう可能性のある夢の叶え方かななんて思いながら、これまたこれ知れば知るほどワクワクしながら話を進めていってるんですけども、
いや本当そうですよね。実は僕もクラウドファンディングチャレンジしようかなって思ってた時もあったんですよね。なんかお酒のところでもクラウドファンディングって使われる方も多いですし、まあ多くの企業さんとか多くの方が見られて、ここの協力者になりたいということで寄付をさせていただく、それに対して何か対価を、はい、あの受け取るっていう仕組みだとは思うんですけれども、そうですね、はい、実際、はい、今回クラウドファンディングっていうのを通して大体予算がどのくらいとか、はい、なんかあるんですか。
はい、今回ですね、目標金額が772万円になります。これを、もうすでに始まってるんですけども、7月23日でね、2018年の7月23日からスタートしまして10月の19日までに達成してですね、これを、学校建設費に当てて、ね、来年の開校を目指しております。
なんか実際この、まあ、772万円って結構高額になるかもしれないんですけれども、多くの人にやっぱりこの開校に協力してほしい、はい、っていうところですよね。
そうですね、今まで、そう言いながらね、なかなか、12万円ってやっぱり敷居が高いっていうかだったんですけども、今回3000円から参加できるという形ですのでね、まあこの知名度が出るっていうか、その一般の人に知れ渡るまではね、なかなかその、たくさんの人が3000円ずつ応募してくれるかって言ったら、なかなかこの紆余曲折というか努力は必要かと思うんですけども、ね、ぜひね3000円とか引いては1000円でね、学校がどんどん建てていくと、みんなが参加できる形でね、この文化を作っていきたいなと思ってやっております。
なるほど、実際今回はクラウドファンディングっていう方法ですけれども、はい、なんかクラウドファンディングに対してなんか検索どうかけていったらいいとかってあるんですか。
そうですね、大手のレディフォーさんでやるんですけども、はい、Google の検索枠でですね、レディフォー、カタカナでいいんで、レディフォー、うん、そして今回の、我々のテーマである未来の一部を変えていけで入力いただくか、もしくはもう寺田たけし入力いただければ、そのプロジェクトのページが表示されますので、まずはじっくり読んでいただいて、共感いただける方はまあ3000円からできるんですけど、できたらもうちょっと額を多くねいただければ一番嬉しいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。レディー4っていうクラウドファンディングの、はい、まあ、名称というか、まあ、会社名のやつですね、団体名っていうか、はい、でそこでちょっと長かったんですけれども、はい、寺田たけしさんでよろしいですか。
そっちの方がいい
ですね。はい、寺田たけしさんの名前の漢字がお寺の寺で、田んぼの田に、はい、もまあ、最近では猛暑日とか猛獣とか猛毒とかのね、たけしっていう猛っていう字ですね、その一文字で寺田たけしで検索していただいたら、レディー4寺田たけしで大丈夫ですかね、はい、それで出てくると思うんです
けど、思いを語っておりますね。
はい、実際そこではどういうことをやっていきたいとか、なんか思いっていうのももしよければ 一部お聞かせ願いたいんですけ
ど、そうですね、先ほど言ったビジョンをですね達成するために私はなるべく多くの方に参加いただいてその学校を作っていただきたいんですね、作っていきたいんですね。でただその皆さんが参加することで、日本の子どもたちが、一番恩恵を受けれるようなプログラムに考えておりまして、まあ、具体的にはですね日本の子どもと向こうの子どもが交流をすることが一番メインにはなるんですけども、日本の子どもたちってすごく幸福度が低いというか日本人全体がそうなんですけども、そのある先生に僕教えていただいたんですけどもね、共感能というか人のためにどうやったら役に立つだろう、どうやったら人が喜ぶだろうということを子どもの時に経験しているとですね、自分の自己有用性というかね、自分が価値ある人間だというふうに思える脳が育まれるので、やっぱりすごくこう自分は幸せだという思いが出てくるというふうに聞きましたんで、まあ、これが全てではないんですけども、私がこういった活動をしてベトナム、ラオスとかタイ、もう行きたい国全部に立てていくぞと決めてるんですけども、そういった活動をすることでね、うちの子供がそうであったようにですね、子供たちがあの人のどうやったら子供たち仲間が喜んでくれる、友達が喜んでくれるだろうという体験をして、それがひいては自分のね自信とか幸福感につながってくれたらいいなと思ってやっております。
なるほど、今いろいろ熱い思いをお聞かせ願ったんですけれども、実際寺田さん自身がその学校を建てていくにあたって、はい、なんか建てててなんか自分良かったなって思うこと、はいはい、なんか感じ取れたこととか実際ありますか？そうです
ね、例えばね、僕はいつも思い出して感激していることがあるんですけども、
はい、
こういう好きなことをやってるとね、たまにあなんか神様が祝福してくれてんなって思うことで多々あるんです。それだけでも幸せなんですけど、例えばねラオスに行って文房具を、ね、買っていっていつも配るんですよ、
はい、
それも100均で買っていったような文房具なんで、もうほんまに申し訳ないから1万円で100セット買っていってみたいな感じなんですけど、うん、この子供たちね、日本の子供にプレイステーションあげてもねあんな喜べへんねっていうぐらいね喜んでほんま胸に抱えてね大事そうに帰っていくんですよね。だちょっと申し訳ない気持ちと嬉しい気持ちと両方なんですけど、それをねこの前田舎にで配ってた時にね、ちょっとね他で配りまくっとったんでいっぱい日本からはもう死ぬほど山ほど持っていくんですけど、
うん、
高津足りるかなと思いながら配ってたんですけども、それがねちょうど生徒全部に配り終えたら77セットで、
はい、
全員もう可もなく不足もなくみたいな感じでねちょうど終わったんですね。その時になんかその神様祝福してくれてんのかな、もしくは神様いつも応援してんのにお前俺そのこと疑うなよなんていうメッセージをね聞こえたような気がして、すごい幸せな気分になりました。
ねえ、まあ実際数字もねまあ、日本人はよくね7っていう数字をね弦のいい数字とか、まあ海外で言ったら8が弦のいい数字とか言われますけれども、77ですか。それがもう可もなく不可もなく、
そうなんですよ、1個足らんかったらどうしようとかいろんなこと考えながらね、
どうこの子に何か言ったらいいのか
って、また持ってくるわって言いながらね、もうまた持ってくれるからいいかなとちょっと思ってたんですけど、ちょうど足りたんですね。
それはもう本当になんか神様のおぼし飯じゃないですけれどもでもそういうご縁を感じますよね。
応援してくれてるんだなと思って、まあ、その毎年ねそこ今度開校式で行った後もその学校その村にね行きたいなと思ってるんですけど、子供らどんどん成長してきてますんでね。
なるほど、まあ、そのねやっぱり子供たちの笑顔をまた見に行ける、まあ、寺さんでありたいなとは思うわけなんですけれども、はい、実際寺田さんがそういう子供たちの笑顔を見るにあたって、はい、まあ、将来こうしていきたい、はい、ああしていきたいっていうのはあると思うんですけど、はい、なんかビジョンみたいなものはあるんですか？
そうですね、はい、私、ですねこの前クラウドファンディングの、はい、打ち合わせをいろいろしてて、結局、実際わからんことばっかりなんで担当者である、杉山博美さんにすごくねもうほんまお手数かけてるんですけども、その中でね打ち合わせをして私が言ったことがあるんです、ね、今クラウドファンディングの最低参加額っていうのが3000円になってますけど、これね僕実績済んだら1000円オンリー、ね、1000円からじゃなくて1000円オンリーでやりたいと、ね、それにはで、そのことがですね学校を建てようと決めている人がたくさんもう何万人って待っててくれてて、毎月、ね、1000円例えば1回1000円出資して学校を建てるで決めてる、ね、でその待ち構えてるんですよプランをね、次のプランをね、で毎月3個ぐらいプランを発表したいなと言ったんですね。だから例えばアフリカの学校これ建てるよ、ね、アジアのタイの田舎に建てるよみたいなね、いろんな3つ出て、でそれぞれの人はもう学校を建てたいからそのプラン待ち構えててね調べるんですよね。あアフリカか、あええー、な大御所、もしくはタイの田舎の、おこれちょっと少数民族の村やな、ええー、なみたいな感じでね、そうやって1000円の 文化っていうのをもうこう作っていきたいなっていうふうに思ってね。で今はそれをずっと考えてる。ただ初めはやっぱりそういった文化みんなに知れ渡ってその楽しさを知ってもらうためにやっぱりそれはいろいろね紆余曲折あると思うんです。苦労もあると思うんですけども、それってむっちゃ楽しい苦労やなと思いながらやっております。
ねえ、なんかもうビジョンを語りながらもうニコニコしながらねもう熱く語っていただいてるんですけど、実はあのラジオの視聴者の方にはちょっと見えないんですけど、寺田さん自身が今日は空手の道着で、ね、はい、来られてるんですよね、はい、もう明らかになんかあの熱気ムンムン的な感じがあの真横にいるだけでするんですけれども、その寺田さんの、はい、まあ、熱い思いが、クラウドファンディングの担当者の杉山さんですね、杉山さんに伝わった時に、杉山さんもきっとワクワクしてエンロールされたんじゃないですか。
もう非常に張り切ってやってくれてるなと思うんですけどもね、この前も東京で関係者の集会があった時にぜひも杉山さんも来てくれって言ってね、お呼びしてね、大いに盛り上がってね、お酒も大いに飲んでね、みんなで盛り上がってやったんですけども、なんかその今日の週空間をね共有するのも幸せですし、我々と全然違うそのクラウドファンディングっていう新しいこう力の集め方というか可能性が掛け算することでですね、爆発的なね時代を変えるようなパワー生まれるんちゃうかなだってね、もう確信しながらまたまたさらににやつきながら帰ってきましたけどね。
ねえ、本当になんか僕も聞いてるだけで本当心がウキウキワクワクするっていう形なんですけれども、あのこの辺で一旦休憩入りたいと思いますのでよろしくお願いします。本日のラジオでありがとうは寺田たけしさんです。お願いします。
はい、感謝の気持ちを伝えたいのは妻民朝、長男空吾、次男ゆと、そして今年の7月4日に我が家に誕生した娘みゆです。強力な家族が応援してくれるからこそこんな頼りないパパでも頑張れてます。妻民朝は私が長年暮らした東京から地元奈良へ帰る直前、久しぶりに行った早稲田大学のボランティアサークルの OB OG 会で出会いました。彼女も大学を出て韓国で働いており、たまたま日本に来たタイミングです。海外を放浪して、ジェスチャーが通じて旅って楽しいなーっていうレベルで喜んでいる僕にとって、海外で学校に行き、かつアルバイトで生活費を稼いでいる妻、そして選ぶってる素振りもなく、他の国の言葉で友達を笑わせる姿は、自分にはないものを持っているこの人すげえという尊敬から始まりました。そして彼女が嫁いだ先は東京でも大阪でもなく奈良の飛鳥村、超悪ガキブラザーズの相手をする姿、そんな忙しさの中でも僕にくれる優しい気遣い、尊敬と感謝以外ありません。長男空吾は我が家のリーダー、パパは忙しさに甘えて平日はほとんど家にいませんが、この前も町内会の花壇の花植えに一緒に参加して、空吾と話してたらどんだけお前家族のことを深く考えてんねんってびっくりしました。まさに空を悟る男で、もアイスを食べた帰りはこっそり手をつないでくるような可愛いやつです。次男井戸は我が家のムードメーカー、いつもひょうきんな表情で楽しいことやってます。保育園を遠回りして2人で話しながらいつも行くんですけども、2人の時は超照れてる夢を叶える可愛いやつです。そして我が家に生まれた宝石、愛が生まれると書いてミュウです。名前は妻と長男が考えました。ベトナムに建てる3つ目の小学校は我が家ではミュウ小学校って呼んでます。出産予定日まで全く生まれる気配がなかったんですが、パパが滞在する3日間の中日に生まれてきてくれて、すでにこの子すげえやんって思ってます。空吾、ゆと、みゆ、そしてみんじょん、いつもありがとう、そして愛してます。
本日のラジオでありがとうは寺田たけしさんでした。
夢の種。
はい、寺田さん素敵な話ありがとうございました。寺田さん今回クラウドファンディングの、はい、まあ、宣伝かつ PR のために来ていただいたんですけど、実は寺田さん自身にも、まあ、今日一緒にスタジオに入ってくださる応援者がいるんですよね。
そうなんです。
ぜひ紹介いただきたいんですけれども、
今日はねちょっと強力なねやつらを連れてきたんですけど、ね、
はいはいはいはい、
ね、京都大学の、うん、まあ、中心のボランティアサークル、はい、パンピットっていうね、うん、あのボランティアサークルがありましてね、で僕が学ぶ、武学のねレノリー先生の下で、学んでる時に株式会社マココロのね、栗田大樹社長のところで紹介いただいたんですけども、ですね、彼らはですねもうカンボジアに学校を建てて、それも現地にどんどん行ってね自分らで活動してるということなんですけども、まあ、このやつらをですねもうどうせだったらね紹介するだけじゃなくてね彼らのパワーをね実際感じていただきたいなと思ってねちょっと無理やり頼んでですねスタジオにも入ってきてもらってるんですよ。
はい、ぜひお名前紹介していただきたいんですけれども、
ですね、田中君と須田君と矢部君ですね、
はい、あ、こんにちは、
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかもうこのね若いエキスっていうか若いパワーがすごく圧倒的に伝わるんですけど、僕個人的には次回ねまたこの彼らには読んで聞きたいなと思うので、今日はもしかしたらちょっと短くなるかもしれないですけど、もしよかったらそのパンピットの活動とかちょっと教えていただけたらと思う。
いいですか。
はい、どうぞどうぞ。
じゃあ、簡単にですけれども今ご紹介に預かりました僕たちはカンボジアに小学校を建設する学生プロジェクトパンピットフォースです。来年の春に小学校を直接カンボジアに行って建設しに行きます。そのために500万円を集めるんですけれども、その集め方に対して僕たちは理念がありまして、やりたいからやるが応援される世界にっていうのを僕たちのビジョンとして掲げて500万円を集めようとしています。
やりたいからやるが応援される世界って本当に素敵だと思うんですよね。
本当にめちゃめちゃ思う。
例えば誰かがやりたいって言ったことが他の人の幸せにつながってたり、またほんまになんか誰かがやりたいっていうことだけで他の人を幸せにできるっていう、そういう繰り返しじゃないですけど、その繰り返しが起こることによって本当に社会って一歩一歩幸せに近づいていくのかなと思ってます。でその活動の理念っていうのは僕らの活動にもはっきりと現れています。
そう、ね、カンボジアにね、なんで建てんのとかよく聞かれるんですけど、なんかそれが役に立つとかどうかじゃなくて、やっぱり僕たちがそこにやりたいからカンボジアに学校を建てるっていう、それもボランティアというよりかは自分たちのやりたいを実現させるその目的になっているっていう感じがあるよね。
なるほどなるほどなるほど。
はい、実際にねその僕たちはフォース4代目でして、
はい、4代目です。はいはいはい、
ファーストセカンドサードでもう今までも3つ学校を建ててきたんですけど、今僕たちはちょうど4つ目の学校を建てようと言ってて、
頑張ってる
ところ、ね、はい、そうです、でその活動理念っていうのがありまして、一応、一人のワクワクをみんなのハッピーにというものを活動理念、
本当に、
まあもうまあ、確かに言うのはもう簡単なんですよ正直これは。でも本当にもう僕たちはチャレンジをしてるんですね。例えば無人島でイベントキャンプしたり、そういうイベントを開いたり、あとはもうこだわりを詰め込んだカフェを開いたりみたいな、そういうイベントをいっぱいやって、とにかくもう僕たちがやりたいことをやって
自分たちのやりたいと思ったイベントでその収益で500万円を集めてカンボジアに学校を建て切るっていうのを僕たちの目標としています。でもう短いので最後になるんですけど、はいはい、僕たちの団体 の総まとめみたいなのを知らせていただきますね。そのやりたいからやるっていうその思いっていうのはそれだけでもよくて、誰にも否定することができないなっていうのが僕たちの根底にありまして、その役に立つとか意味があるとか、もちろんそれも大切なんですけど、そんなものなくたってやりたいっていうその気持ちだけ、それだけでも素敵で、パンピットはそのやりたいこと、カンボジアに学校を建てることも僕たちがやりたいことで、そのやりたいことを僕たちのやりたいことで叶えるっていう、その究極のいわば綺麗事がこれからどんどん社会の普通になっていく、それに投げかけるために僕たちはその一人のワクワクをみんなのハッピーにつなげるために活動をしています。パンピットってなんやねんと思うかもしれないですけど、 PUMPIT っ で、ツイッターとかで検索していただきましたらアカウントとかも出てくるので、ちょっと興味持ったりしたしてくださった方がいらっしゃいましたらね、ぜひ応援の方よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ありがとうございます。実際学生の方しか入れないんですか？
あ、そうですね、学生団体となっ
ている。なるほど、はい、分かりました。あの、一人のワクワクをみんなのハッピーに、もうすごいいいフレーズいただきと思ってどんどん今から聞きたいなと思ったんですけど、
喋りたい
ですよね。今日はね、なんか寺田さんがメインのゲストなんでぜひ次回ね、はい、次回時間を設けてラジオに出ていただけるように僕なんとかしますので、
よろしくお願いします。
ぜひ今度ね、
呼んでください。
はい、やっぱり言葉のね重要性を知ってるのかなって思うんですけれども、自分の発したメッセージ、やりたいかやるという世界っていうのは本当に自分がやるっていうことを明言して、それが実際実現するっていうところまで皆さんが達成してるっていうところは僕すごく応援したいんですよね。それが今回のね、まあ、寺田さんにも共通するっていうところから、寺田さん自身が自分の番組なのにかかわらずもうぜひこいつらを呼びたいんだっていう思いがね、
本当に
強すぎたんで、次回寺田さんの思いを僕が受け取って彼らを必ずご招待、ラジオにご招待しますんで、
チェックしてほしいですね、番組
をね。はい、ぜひお願いしたいと思います。じゃあ、一旦寺田さんの方にまた話は戻しますけれども、実際寺田さんの、まあ、内容なんですけれども、はい、クラウドファンディングで、今回は募集をしたいと。
そうですね、これで可能性をまた追求します、
ね。実際思いとか先ほども語っていただいたんですけれども、はい、寺田さん自身はやっぱりその多くの人に知っていただく、はい、で実際、いくらぐらいでしたっけ、もう一度言っていただいても大丈夫ですか。
772万円を最低限で達成して、はい、ただね、これによってこれをオーバーしたときにやっぱり移動を掘りたいとか、はい、あとね、向こうの先生方は初めの何年間かな、そのなんか見習い期間は給料が出ないからっていうのね。
そうなんですか。
そんなすごいことがあって、だからそれでも憧れの仕事なんでアルバイトしたり貯蓄を切り崩してとかやってるんですけど、やっぱりどうしてもその厳しいことでね諦めざるを得ない先生もいらっしゃるんで、そういったところに対しても絶対教育協力をしていきたいということと、うんうんうん、あとね、この前そのラオスの学校の他の支援者さんが子どもたちに遠足をね連れて行ってあげたいというふうに考えて、遠足をね行ったことないですよ。もう隣にねワットプーって言ってアンコールワットの原型となった遺跡とかあったりするんですけど、子どもたち遠足行ったことないんですよね。でそこにその支援者さんは何十万か支援しましてね、遠足行くね、やっぱり子どもたち行くね、今の日本の子どもは看護師さんとかついて行ったりとかね、ちょっとこう安全には念を入れてっていう形になるんで、それでも数十万の費用でね、子どもたち初めて自分たちの国にねこんな遺跡あるんやとかね、そういった体験をしたのを見てしまったわけですよ。
はい、
もうこんなんね、僕ねちょっともう悔しいというかね、可能性というかね、やっぱりね、あとはじゃあね、次運動会もね、みんなやったことないというか向こうないんでね、運動会絶対やったるでと思ってね、まあ、いろんなことをねもう寝ながらも思いついてはちょっとメモしてニヤニヤしながら
やってますよ。いやいやいや、本当にニヤニヤしますよ。寺田さんのね今もうはしゃべりたいってオーラがねもう口いっぱいなんか唾いっぱいっていうのがもう溜まってるぐらい、やっぱり発信したい情報があるっていうことはすごく伝わってきましたし、
YouTube でね、うんうん、最近YouTuber カフカ君っていうのがすごくこの共感して、はい、いろんな力を貸してくれてまして、
うんうん、
彼の YouTube チャンネルでたくさんの動画を撮りましてね、今いろいろ編集してリリースしていきますので、
はい、
そのあたりもぜひねまた見ていただければなと思ってます。
それはどうやって調べればいいですか。はい、
そうですね、ちょっと検索ワードのその寺田とかね、アジアの子どもたちに小学校を作る会とか、はい、カフカっていうようなチャンネルでですね引っかかるように作っておりますので、ぜひ検索いただければと思います。
はい、わかりました。 もしねどうしても連絡を、まあ、寺田さんにつけたい場合は、まあ、Facebook で寺田武さん、
ね、
お寺のお寺に田んぼの歌、はい、で猛獣の猛って言った方がいいんかな、
その
一文字の武さん、はい、でもしくは桜井市の整骨院、はい、寺田
整骨院で検索いただければ、桜井市、はい、寺田整骨院で検索いただければ我々のホームページ出ますんでね、そこから連絡も取れるようになってますんでね。
そうですね、とりあえずこの寺田さんの思い応援したい方、ぜひ検索していただければね。
そんな楽しそうやったらちょっと俺も見たろうかなね、言うしおったらねどんどんね連絡してください。
はい、ありがとうございます。はい、今週も金あり谷あり優れたりいかがでしたでしょうか。それではまた来週。
目覚まし時計いつもの光景、君は に変身をする。いつでも可愛くしていた